カフェテラスのお客様、お迎えしたのは三田市合唱連盟理事長の福澤千鶴子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。こんにちは。お招きいただきましてありがとうございます。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
で、皆さんの活動もコロナで大変だったじゃないですか。
はい、そうですね。去年、はい、一昨年は、結局することができませんでした。合唱祭、ね、
はい、
で、まあ、練習する団体も少なくなりましたの で、昨年はもうなんとか頑張ろうと、はい、ちょっと兆しが見えてきましたねということで、10団体の参加ではありましたけれども、開催することができました。
そうでしたか。はい、なかなか一番コロナのこう始まった時期から考えると、はいはい、歌うっていうことが直接こう禁止されてるぐらいの勢いで、
特にコーラスはね、みんな寄ってということなので、で、私たちはやっぱり一人で歌うよりもみんなと歌いたいっていう団体なのでね、その集まりですから、余計に最初はもう本当に施設も貸してコーラスはダメっていうこと。
コーラスはダメ。
はい。で、その後定員の半分なら距離を空けて短い時間で換気しながらっていう。
はい、
はい。今はほとんど普通のように、まあ自主的にマスクをつけて、間隔を空けてっていう練習ではありますけど、しております。
やっぱりマスクはまだ離せない。
そうですね。まあ、合唱、全日本合唱連盟の、一応規定というか、出してくださった案では、横2メーター、それからジグザグであれば 1.5 メーターの上下でね、間隔を空ければ、よろしいということなんですけど、私たちそこまで広い会場を使えませんので、
ね、難しいですよね。はい、
でやっぱりある程度時間長くやりたいと思いますのでね、で、まあ、換気をしながらっていう、マスクをつけてということになります。
じゃあ当日も皆さんマスクをつけて。
はい、一応今回はそうさせていただこうかなと思っていますけれども、はい、
やっぱり歌うのにマスクというのは、私たちも話すのにでも結構邪魔なものなのに。
邪魔というかね、その聞こえない、レジ行った時に分かりますよね、なんとかですかって、袋いりますかとか言われた時に、はいはい、全然あんな近距離で聞こえないですもんね。
そうですね。
ですから最初はすっごい戸惑いました。はい、歌うことに関して。でも2年間続けてきたら慣れてきましたけどね。
これがね、不思議ですね。
はい、不思議なもんですね。
慣れっていうのも確かにあります。だから、外して大きな声でお腹から出せるっていうのが、はい、ちょっと最初はきっとこわごわになるかもしれないですね。はい、そうですね。
だから本当に歌えてるのかどうかなって去年の合唱祭では思いましたね。やっぱりもごもごしてたようですね。私たちはやっぱり訓練を受けてないので、
その顔の筋肉自体がね、すごくマスクで邪魔されてますのでね。
そうですね。
音自体もこもるんですけども、はい、
それで単独のコンサートではね、今年、ステラさんがマスクを外してコンサートされました。
はい、
もうそれは全日本合唱連盟の規則にのっとりということで、ガイダンスにのった、ということで、
横の距離、
開けて
前後の距離全部含めて、
はい、やっぱりお客様にその自分たちの思いを伝えられないというのは悔しいというか残念だということもあって、そうされましたけどね。やっぱり今回はやっぱり団体数が多いので入れ替わりがあるので、やっぱりお互いにちょっとこうためらうとこありますよね。
はい、まあ、単独だったら本当皆さん方がそれぞれ、
はい、毎回練習されてるからね。
そうですね。ある意味ちょっとこう慣れた環境の方ですけども、はい、また今回のまた後ほど詳しくね、今年の特徴なども伺っていきますけども、はい、やっとじゃあかなりのたくさんの方々の参加を得て、
ねはい、去年よりは多い14団体ということで、それに一般公募で、4団体来てくださいますので、ね
お声掛けした時に皆さん方はどんな反応でしたか。
もう最初本当にみんな出てくれるのかなって、ちょっと参加費もね今年はいろんなことがありまして高くなりましたので ね、
そうなんですね。
どうなんだろうかと思いましたけど、やっぱり待っててくださったみたいですね。
嬉しいですね。
はい、もうありがたいことだと思いました。
はい、で求められどちらもが相思相愛で開催できるということですね。はいはい、今年で47回目、
はい、
つまり47年前、
はい、
ちょっと先ほど計算したら1975年。
そうですね。
ね、1回目から、
はい、私の娘が生まれた年ですね。
そうです
か。はい、ここには私は来ておりませんでしたけれども、
その当時は、
はい、 まあ、長い歴史を ね、そうですね、あの先代 の理事長さんである内田さんとか酒井先生とかがね、はい、合唱連を守ってくださったんだなと思って、継続してくださったんだなと思って、ありがたいことだと思っています。
これはじゃ あのどういう、まあ、改めて趣旨からちょっとご紹介いただきますと、はい、
もともとなんですけれども、うん、やっぱりあの私たちは単独で練習しています、はい、で何のために合唱連盟をというやっぱり力を合わせてより多くの方と一緒に、うん、交わりたい、絆をつなぎたいということで、うん、合唱連盟というものを作りました、うん、で特にこのコロナ禍であって自分たちだけでできることっていうのは本当にないんですよ ね、
そうですね。
だからみんなが同じ思いを抱いてる歌が歌いたい、みんなと歌いたいっていう思いがやっぱり一つになった合唱祭だと思います、はい、ですからそういう意味で自分たちだけで歌うんじゃなくてよりたくさんの方と絆をつないで歌っていきたい、で、合唱文化を絶やさないようにしたいっていう思いで合唱連盟は、はい、合唱祭を開催しております、は
い、多いんじゃないですか合唱の団体数、いかがですか。
そうですね、もともとっていうかそのコロナ禍前までは二十何団体ありましたよね。
結構ありますね、
はい、一番多い時で24団体ぐらいあったんですかね。
そうですか。
でやっぱりこう少子化なんかで学校がまずなくなってきたりして、
はい、
で高齢者はやっぱりやりたいんですよね、
うん、
だからもう だんだん高齢化はしておりますけれどもやっぱり粘り強いです皆さんね、
その楽しみだけじゃなくて、はい、また健康の意味もあるし、
そうなんです。一週間に一遍会えるということで、
そうそうそうそう。
はい、コロナで私たちやっぱり2ヶ月ほど完全に休んだんですけれども、
一度休まれましたか。
はい。もう私はもうやめてもいいような気持ちになってきましたね。
当初はね、うん、もうどうなるか本当に先が見えなかったですからね。
先が見えないし、なくても命に関わらないことだと思う。
まあ、言われてしまえばね。はい、
でもそのうちにね、はい、やっぱりこれはなかったら生きていけないなと一週間に一遍にみんなと会わないとやっぱり生活の、ね、基礎がそれが基礎になってたんですよ私たちは。一週間に一遍会うために体調を整えて、ちゃんとね、あの公共交通乗って出かけていくっていうのがね、だからやっぱこれはしないとダメ、一人暮らしの人のためにも絶対しないとダメと思いました。
結局それが文化の力でしょうね。
そうですよね、うん、
あの阪神淡路大震災の時となんか今似た感情をちょっと持ちましたね、
う
ん、揺れて家の中がぐっちゃぐちゃになった時は、うん、もう何もかももうこんなものを集めててもしょうがないとか、うん、まあ、食器ちょっとね、はい、壊れてしまったりとか、はい、でもしばらくしたらやっぱり好きなものは集めたいなとか思った時に、うん、あ、もしかしたら自分の心もちょっと余裕が出てきて、うん、それによって逆に癒されて、
ね、
よりまた励みができてっていうことになってくると、はい、歌っていうのも同じですね。
大事だと思います。で特にあのコロナであると家の中閉じこもりますと ね、
そうですね、
呼吸が浅くなるんですよね。
そうです、マスクをね外でしてても浅いですもんね、はい、うん、
でやっぱり二酸化炭素を吸ってるって感じになりますでしょ。
そうです、本当本当、はい、
なんかもう本当にあのマッサージとかね、私が肩こりするとちょっとあの密になるけどまあいいかとか思っていくと浅いですって、 ものすごいあの呼吸が浅いですから深く吸ってくださいって言われましたね。
もう肩甲骨あたりがパンパンにね、はい、張ってると呼吸自体が浅くなりますから、ね、
やっぱそういうことにもねやっぱり大事だなと思って、呼吸を深くする意味でも歌は大事ですね。
本当ですね、はい、そういう皆さん方の待ちに待っていた、はい、じゃあ今年の三田市合唱祭ですが、はい、特徴としてはいかがでしょう。
はい、あの加盟団体、14団体、
はい、
で一般公募で、いろんなさ、のびゆくさんでないわ、候補三田に載せていただいたりしまして、はいはい、チラシをあっちこっち配置しましたりして、うん、西宮市内の団体が2団体、それと、はい、あのコロナで練習できない非加盟団体ですね、あの加盟してたけれどもちょっとできないので今年は加盟できませんっていう団体からも、あの合唱祭だけは出たいですっていうことで2団体、で4団体18団体の参加になりました。
あ、そうですか、はい、じゃあ、 あのいつもだったらあのこういう 外部からの参加っていうのは、
あ、一応あの公募したりしてさせていただいたこともありますけれども、コロナになってからはもう特にね、自分たちだけでも精一杯っていうことで、あの特に公募はしてなかったんですけれども、
今回じゃ遠方からも来ていただける、
来ていただける、
嬉しいですね。ちょっと拝見してると高校生も参加してますね、
はい、三田小生高校と、はい、それからあの少年少女にやっぱり高校生がいます
ね。あ、そっかそっか、はい、はい、
もうね、小生高校なんかはね3年間しかいられないでしょ
う。そうですね、
そしたらね、はい、コロナでね今年が初めての発表会っていう子たちが卒業してしまうんですよ。
そっか、
2回ほど本番やっただけで、でこの前そのコンサートを聞きに行った、やっぱりもう嬉しいっていう思いがね、まあ、去年は出てくれたんですよ、
はい、
出てはくれたんですけれども、あのそういうかできたっていう、みんなで歌えたっていう思いがものすごく伝わってきて、本当にもう最初の声聞いただけで涙、
そう、
もう少年少女の方たちの高校生もやっぱ同じことを言ってましたね。3年間卒業して1回しか本番がねできないような感じでっていう方もありましたね。
そうですか。あとはそれぞれその学校単位の卒業の PTA の方々だったり、ね、はい、 それぞれの成り立ちがありますね、
うん、私たちはその三コーラスとか三田女性コーラス、ピチカート、はい、あのコーラカシャなんていうのは、小学校のお母さんコーラス、ママさんコーラスから、はい、発生してまして、はい、それでも長い間サンタ女性さんなんか50年歌い続けて
ます、ね、すごいですね。
私たちで40年だ、その身で40
年です。おー、皆さん大ベテランでいらっしゃる、はい、その歌い続けるそのお気持ちは、まあ、先ほどもちょっとお伺いしましたが、はい、やっぱりもう生活の一部になって、
そうですね、もう私なんか特にね、もうコーラス以外お友達なしっていう感じまあ、滋賀県に小学校の同級生はいますけれども、
はいはい、
もうそれ以外ほとんどコーラスのお友達ですよね、
そうですか、はい、1週間にどのぐらい練習があるんですか。
私たちは今のところ1回です、
は
い、あの昔若い自分はね、朝やって、はい、金曜日の午前午後やったりしてね、はい、そういうこともありましたけど、今はもう火曜日の午前中だけ、年も年ですけれども、
でも皆さんレベルが高いですよね。
そうですね、私たちはもうその初心者がっていう感じなんですけれども、すごく三田市の合唱連盟のレベルは高くなりましたね。
すごいですね。だからもちろんあのいろんなところにも参加されたり、お互いに切磋琢磨してちょっと聞いてもらったり参加したり、はい、この団体で行き来はあるんですか。日頃の
、ね、行き来というか、はやっぱ合唱連盟で役員を一緒にした理事をしたりしてるので、はいはい、みんなはなーなーの中ですけどね。
いいですね、はい、
で去年松原先生が主催された第4学会ってあるんですよ。
これは何ですか。
負けるなと、コロナよりも強く第4学会、はい、今年は魅力がたくさんだ第4学会っていうのをされたんですよ、
三
田は、
はい、
それに出た、一緒に去年出たステラさんなんかは、合同で命の歌を一緒に歌わせてもらったり、
その松原先生っていうのは、
はい、吹奏楽大阪推し音楽団のコンサートマスターされてたり、バンドマスターされてたり、はい、で今は山彦コーラスさんの指揮とか、 あちこちの高校や、はい、大人の団体の吹奏楽の指揮されてる方なんですけど、
指導とそれから指揮をしてらっしゃる、
はい、そういう方たちとの交流もね、合唱連盟としてしてます、吹奏楽団ともね一緒に歌ったりもしました。
あ、そうですか、はい、吹奏楽と一緒にっていうのは以前ありましたか。
もう20年もっと前になりますかね。
少し聞いたことが、噂と言いますか、
ナブッコっていう曲があるんですけれども、はい、その合唱曲を、吹奏楽連盟との中高生の団体と一緒にしたことはありますよね、はい、でもやっぱり中高生というのはね、ソプラノピアノというかダイナミクスが聞かないというかね、すごい元気なんですよね。
はい、
そやからもう合唱の声はまるで聞こえなかったんですけど、
そうでしたか
いや、こんなこと言いたいかなでも松原先生の団体はやっぱり大人の団体ですので、
あ、はい、はい、
すごく気持ちよくみんな歌ってたようです。今年もね、去年も、はい、
そうですか。今年の聴きどころなどはね、じゃあちょっと一曲お送りしてから伺っていきたいと思います、はい、今日のカフェテラスのお客様、三田市合唱連盟の理事長の福澤千鶴子さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
三田市合唱祭今年の聴きどころなどちょっと伺っていきたいなと思います、はい、いかがでしょうか。
曲目をね、はい、見ていただくと分かると思うんですけど、本当に多岐にわたってまして。
あ、そうですか。ご紹介ください。
はい、命の歌、真昼の星、茶色の小瓶、銀色の道、
はい、
ガラスという日がとかね、それからカイト、あれの嵐の曲ですよね、
はい、
はい、それからアベマリア、カバラリアルスピカーナーのね、それから私たちはタンゴの小さな喫茶店、それから、美空ひばりさんの AI で有名になったあれから、はい、それから、瀬戸内寂聴さんの寂庵の祈りはステラさんが歌われますしね、
はい、
もうすごい。どの時間に、1時半に始まりますけれど、はい、どの時間に聴いていただいても聴き応えがある。それから可愛らしい曲もたくさんあります、はい、で西宮から来てくださる女性合唱団ヴァンヴェールさんは、合唱のためのエチュードより、松下幸さんの光があって、これ難しいんです。優しくて難しい曲なんですけど、はい、
はい、
からリスもきっととかね、女性合唱による4つのポップス、永遠に穏やかにっていうのを歌われますね。これも信長高富さんの曲なので、優しいようで綺麗な曲なん、編曲なんですけど、難しいんです。
歌う側にとっては難しいというのはどういう風なあれが出てくるんですか。音域が広いんですか、
だけでは、ね、信長さんの曲なんかはね、はい、ものすごく音が多いんですよね。
音が多い
ね、はい、でもう美しいし、その普通のジャンジャンジャンという伴奏じゃないので、それに乗って歌うというのがきっと難しいと思いますね。
そうですか、
はい、それと香炉香舎さんは全部夕焼け、桜桃子さんのねとか、高田敏子さんの作詞ですけれども、でから三田根生さんは八歌奏、サクダッカハーモは根生合唱のための組曲旅よりカゴに乗って、ローレライ、それから昔からの合唱曲、今の曲、
はいはい、
それから童謡、唱歌、もうすべて網羅してます、はい、楽しい曲もそれからありますのでね、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。混声合唱団、宗教曲好きな方はピアッツァのルリルリルリルレイルレイって言うんですか。
お、難しいですね。早く言葉のように、
はい、それを聞いてほしいと思いますね、それから女性コーラス、広野さんはやっぱり女性らしい、都忘れとか恋の風がですね、私たちも歌いましたけど、楽しい曲です、で山彦コーラスさんも一平の花びら、これが松原先生が指揮されてる団体ですね、です、明日もいいことあるようにって、から小生高校は、混声合唱とピアノのための組曲、憧れと共により、歌に憧れて、はい、変わらないもの、この変わらないものは、
はい、
手話をつけて多分されると思います。はい、で三田少年少女合唱団はホイフラホイですね、これ私たちもやったけどすごい難しい、私たち朝のみじゃなくて他の団体でちょっとやったんですけどね。
あ、そうですか、
はい、アカペラの曲で、サンダリーノの歌は新宮先生のね、
そうですね、はい、
の時の曲で、すごく楽しくて、みんなもやりたくなるような振りがついてますので、
そうなんですね、
はい、楽しいですから、ぜひいらしていただきたいと思います、
だから本当に小さいお子さんから、
はい、ちょっとクロートっぽい方まで、
はい、
はい、聞いていただけたら嬉しいなと思っています、
でも今こうざっとタイトルを聞かせていただいて、はい、私は合唱の曲に全然もうね精通してないんでわからないけども、はい、タイトルだけでもなんかそれぞれの皆さん方が、
そうですね、
今年やっと歌う喜びをその曲に、はい、乗せて、
はい、
意味のある選曲をされてらっしゃるなっていう感じがしますね。
やっぱりみんなとみんなのやっぱり好きな曲っていうような感じが受けますよね、はい、見受けられますよね、曲を見るとね、
で歌われる方もそれでこう思いを乗せてお届けしたいなっていうね、はい、そんなお気持ちも感じられますしね、はい、1時30分からで、
はい、
こちらにチラシがありますけど、はい、これはあの出演順ではないということで、はい、出演順は何を見れば分かりますか？
ちょっと何を見、今のところプログラムにしか載せないので当日は分からないんですけど、
はい、
合唱連盟の方のにお問い合わせいただければ、
はいはいはい、
お分かりいただけると思います。ここにあるように、はい、私でも構わないんですけど、高岡っていうのが、はい、窓口になっておりますので、
はい、チラシの方にね連絡
先怒るかもしれないチラシの方にありますように 090-9809-0065 090-9809-0065 っていうのが、
はい、
高岡さんの電話番号です、はい、それから私も言っときますね 080-4245-4834 080-4245-4834 その番号にお問い合わせ、まあ、当日来ていただいて見て聞いていただくのが一番ありがたいですけれども、
ね、はい、はい、分かりました。改めてじゃあご出演の団体さん、チラシにある上から順番にちょっともう一度ご紹介いただけますか？
はい、
お願いいたします。
はい。これは、愛用人でも、出演人でもありませんけれども、三田少年少女合唱団、三田小生高等学校コーラス部、三田女性コーラス、朝飲みコーラス、山彦コーラス、ピチカートママ、コールアカシア、女性合唱団ステラ、三田混声合唱団、女性合唱団花水木、七尾コール、女性コーラスヒロノ、女性合唱フラワーエコ、サクダックハーモ、それから三田市街、市街と、それから非加盟団体ですけども、女性合唱団バンベール、西宮市から来てくださいます。アカシアジュニア合唱団、サクランボ、これは非加盟団体ですけど、三田市内の団体です。から、可愛らしいですので、ぜひぜひ、聞いてあげてください。コーロルミエール、これも三田市の団体です。で、混声合唱団ピアッツァ、西宮市から来てくださいます。
はい、合計18団体が、はい、1時30分から開演ということですので、はい、だいたい一団体どのぐらいの時間になりますか？
一応ね、演奏時間7分、
あ、
はい、
でなってます。で、入りがいいがありますからね、はい、はい、わかりました。ぜひね、皆さん方、今お名前団体が上がって、あ、私以前そこで一緒に練習してたわとか、
う
ん、
ね、
お知り合いの方がいらっしゃったら、はい、入場無料なんですよね。
そうです、まあ、チラシなくても、はい、一応チラシの下には入場整理券というのをつけておりますが、チラシをお持ちじゃなくても、はい、当日チラシに代わるものとして、お名前書いていただければお入りいただけるようになっておりますので、でもチラシを持っていらしたらそれに書いていただけると電話番号とお名前と ね、 スムーズに入場していただけますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
行われるのが11月6日の日曜日、はい、里の根ホールの大ホールということで、はい、じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
は
い、
先ほどから何遍申し上げてますように、ぜひぜひどの時間でも、本当は全部ね1時半から終演まで聞いていただきたいんですけれども、まあ、大体2時間ぐらいの、2時間もかからないかな、2時間ぐらいの予定にしておりますので、おいでくださいませ。どの時間に来ていただいてもきっと楽しんでいただけると思います。どうぞお待ちしております。
ありがとうございます。今日お話をいただきました、三田市合唱連盟理事長の福沢千鶴子さん、11月6日に行われる里の根ホール大ホールでの、三田市合唱祭についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。